今日の水戸黄門様は本物の水戸黄門様でございます。なんと水戸徳川家第15代当主徳川成政先生にお越しいただきました。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ロイヤルホテルから、ラジオの公開録音を、始めてます。
はい、
今日はですね、長いお付き合いの徳川さんに、
はい、
無理に無理を言いまして
無理に無理を、
もう相当ごねたんですけれどもねやっと高橋さん騙されていくわいうことで、
はい、
それもう一つね、今日徳川さんがね来た最大の理由はね、
はい、
吉本興業のその相談役の我々の赤バラの、
はい、
そのチャーターメンバーの吉野さんが、もしか喋りうまかったら、
はい、
徳川さん吉本に所属させたってもええで言ってそれでわざわざお越しになって
今も目の前にスカウトとして座ってらっしゃるんですね。
もう伝統ね。で今日徳川さん、これ吉野相談役が受け答えが上手で面白かったら吉本に入れてくれるらしいですよ
徳川でございます。お世話になっておりますスカウトがいらっしゃってるので甚だ緊張いたしております。
そうで、あれですよ、コマーシャルにね、うまかったらつこたろかよって、でイオンの相談役の林相談役も来てますよ
コマーシャルですか。
そう
怖い怖い。
いえいえ、で東川さんひょっとしてね、女癖悪かったらあかんないので、で警察庁の前の長官の金高長官が見張り番に来てますから最大の夫人でやってますんで、
うん、お奉行様に捕まらないように気をつけますから
コマーシャルに出張るときはマネージメントでお願いします。
いや、なんかねテレビの水戸黄門のプロデューサーはね搾取きついからねあんまり本物の東川さん付き合いたな言ってましたね
今日絶対はめられたですよね
ただまあどうなんですか、その水戸徳川家っていうのは、
うん、
その基本的に言うたら領民のためにいろんないいことしてますよね。
うん、そうかもしれませんね、うん、はい、
で当時の大名家っていうのはやっぱりそういう素晴らしい住民サービスみたいなやっぱりしてたんですか。
これはですね、水戸家に限らずいろんな大名がですね、それは工夫をして、その経済とかね、うん、その景気を浮揚させて、うん、でそのなんていうんですか、領民が富むようにね、
うん、
そこはみんな考えていたと思いますよ。はい、
そういうのをね、今の永田町におる連中にちょっとね抗議しに行ってあげてくらってんちゃいますかね
そんな恐ろしくて
それから本当にそういう面では今の行政も含めたやっぱりちょっとシステムがだいぶやっぱり違う方向に行ってますね、そういう面では。
うん、かもしれませんね、うん、ただあんまりね今の政治に私は口出さないようにしてるんです。
なるほどなるほど。
でなんでかっていうと、私のひいじいさんが徳川慶喜ですけども、徳川慶喜は大政奉還をしてるわけですよね、
うん、
でも政治の世界には一切出ないというふうに宣言をして、謹慎、自分で謹慎をした、そういう方ですから、それをですね、そのひ孫がなんて言うんでしょう、その宣言を破ってですね、また政治の世界に口を出すっていうのはもうしちゃいけないんだろうなというふうには思って自制をいたしております。
なるほど、
はい、
でもおじいさんが貴族院議長やったん違います。
やりましたね、あれはその当て職ですからね。
なるほどなるほど。
貴族はやらなきゃいけないっていうの
があって。なるほど
なるほど。で私の祖父は大日本史の編纂事業を最後完成させて、明治天皇にですね、大日本史の献上した、でその功績で昭和4年だったと思いますけども、爵位、それまでは総老公、高校博士団という あの公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵っていう上から順番にそういう序列がありますけども、はいはいはい、上から2番目だったのが一番上のあの公爵、ハム公と、俗に言いますけど、それにしていただいたと。それもあって貴族院議長やれって言われてやったんじゃないかというふうにあの聞いております。はい、
公爵でも永田町のにおる連中も公爵なんですよ。公爵ばっかり言うと
公爵違いで
しょ。そういうダジャレなんです。
そうそうそうそう、
だんだん慣れてきました
。やっぱりそう来るかなと思ってましたけど、ね、
今ね、私も今のは予想しました、ね、
とね、ちょっとね真面目な話、
はい、
やっぱり歴史を学ぶことはね、やっぱり現在も未来も想定するためにはやっぱり過去を知るっていうのはものすごい大事なもんですよ、うん、やっぱりね、見とけてすごいな思うのは、見とこうもんってそれ自体が善ですよね、
うんうん、
それはものすごく日本のね子供らの教育にはねいいと思うんですよ、
うん、あの若い頃の徳川光圀の話を詐称して、あの本当の水戸黄門さんの時代だけだったら
そうですね、
そうだと思います、うん、ラスト10年ですね。
そうです
ね、はい、1690年以降が水戸黄門になったんですね。でそれまでは水戸黄門じゃなかったんですよ。で、あの権中納言の位をいただくと、その方をはみんな黄門になるんです。黄色い門って書きますよね、うん、これはあの塔の宮殿にですね入るときに、その方のあのランクによって入る門の色が決まってたんですね。で中納言とか権中納言は黄色い門から入るから黄門なんです。で、あの大納言になると赤い門ですよね、赤門から入るというふうになってます。あと青かな、そういうふうに決まってるので、権中納言の位を、お犬様の綱吉公からいただいた光圀は、いただいたのが1690年ですが、その時に初めて水戸黄門と呼ばれるようになったんですね。
だけど、
はい、
私はその水戸家っていうのは得意な藩やな思うんですよ。参勤交代がない藩っていうのは、
はいはい、
すごいですよね、そういう面では。
そうですね、あの1万石以上を大名っていうんですね。だからあのなんて言うんでしょう、老中の中でも1万石以上持ってる人はあの大名扱いです。で例外なく参勤交代をしなさいということになってるんですね。でこのシステムってすごいなと思うのは、日本のその国土をですね均等に発展させるためにものすごくあのいい役割をしてるんですね。お殿様が行ったり来たりすることで、江戸で情報を仕入れて地元へ帰っていろんなことを始める。
なるほど。
でこういうあのとってもなんて言うんでしょうね、情報をこう流すための、うん、あの役割を負ってるんです。で水戸藩もあの頼房がそうなんですけど、頼房は参勤交代を命令されているんですよ、
うん、
で参勤交代しようとして将軍のところに挨拶に行って、これから参勤交代であの国へ戻りますって言ったらば、ちょっと待ったと言って将軍に止められたんですね。その止めた将軍が秀忠公ですけども、秀忠公がお前と家光、三代将軍ですけど、家光はあの1歳違いぐらいだったと思いますけども、あのとっても近い年齢なので、家光の相手をしてやってくれというふうに言われて、参勤交代はあの今回参勤交代しないでいいからと言われて、1回目がなくなったんですね。で次の回にまた行こうと思って挨拶しに行ったら、だから言った通りお前は行かないでいいんだって言われて以来うやむやになったんです。実はうやむやなんですよあれ。
ということは制度としては確立せずに、は
い、で水戸藩は情不正、定まった府の正だっていうふうにまことしやかに言われていますが、はいはいはい、参勤交代しないでいいよって秀忠公が言ったから、だからしないんだっていうだけなんです。
あ、なるほどなるほど、
はい、あの正しくはっていうか実態はそうだったみたいです。
だからね、そういう歴史の本当の面白い裏話っていうんですかね、 そういうのをやっぱり本当に語れるっていうのはやっぱりそういう、それこそ御三家に生まれた徳川さんっていう人なんですね。ただ今お話聞いてやっぱりね、これはね吉本向きじゃないですね、NHK 向きですねこれはもう NHK 向きですわ、はあ、ほんで反対はおそらくねイオンのコマーシャルもダメですわ硬すぎるから
第二の人生が潰れましたよね
あの水戸家に生まれるっていうのは子どもの頃からやっぱある部分の制約とかルールとか、うん、そういうのっていうのはやっぱり子どもの頃からやっぱりある部分であったんですか。
子どもの頃はないですよ何も。
あ、そうですか。
あの普通に育てられますよね、
うん、例えば水戸の跡取りやいうので目立ったりしませんでした。
いや、それ徳川ってお前徳川無線の親戚かってよく言われましたね
そっちですか。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。でもその徳川無線を私が知らないんですよ。
なるほどなるほど。私ら知ってますよ、
だから何言ってんだろうってキョトンとしてると余計からかわれますよね。
なるほどなるほど。
そういうことがあったり、あとはその出なければいけないお祭りっていうのがあって、じいさんがやってたり親父がやってたりっていうのを、うん、その座って見てるわけですよね。
なるほど。
でこんなつまんない、なんでこんなことに時間かかるんだろうって。
なるほど。
例えばお参謀をお供えしに行きます、うんうん、で人伝いにこう行くわけですよ、
はいはい、
で自分で持ってきゃいいじゃないかと思うんですよ自分で取りに行きゃ早いじゃないかと思ったりするわけですよね。
なるほど、なるほど。
だけどそういうことが許されない。
なるほど。
でそれはもう型として決まっているんですね。
なるほど。
で今自分がそれをやってるわけですよ。
なるほど。
で今その、吉本に就職しようと思ってるので、
はい、
息子を今鍛えてるんですけど、はい、息子にお参謀はこうやって持つんだと。
なるほど。
でお供えの順番をちゃんと出せ。
なるほど。
でもらったら段の右から順に置いていくから。
なるほど。
右から順番にこっち渡してくれと。
なるほど。
ところが受け取ってみたら逆さ向いてたりするわけですよ。
なるほど。
だから向きが違うとか言ってその小さな声で言うんですけ ど、
なるほど。
あれ多分聞こえてんですよね。
なるほど。
他の方に、ね、
なるほど、なるほど。
で慌ててお参謀の向きからやったり
して、例えば日光東照宮って、あの日光さんの場合はやっぱり御三家がいまだにお守りしてるわけですか、東照宮は。
そうですね。あの東照宮は基本的にはあの司祭って祭りを司る人って、
はいはい、
はあの将軍家です。
ああ、やっぱりそうですか、う
ん、はい。だから今はその将軍家が例えば300年祭とか400年祭という大きなお祭りの時には、はいはい、あの宮司の代わりに祝詞をあげたりしてる
んですよ。ああ、そうですか、
はい、あのそういうことがあります。
ということは水戸家は出なくていいんですか。
いやいや、いなきゃいけないんです。
あ、やっぱり出るのは出る。
要するに将軍のお供で、
はいはい、
後ろをあの靴べら持って、あ、じゃあ靴べらここに持
ってますね。はいはいはいはい。あの衣冠束帯って持ってはるんですか。
ありますよ。あれないと、あれユニフォームですから。
うん、なるほど。
ユニフォーム。
なるほど。
祭りの時はあれ着るんですよ。あのちっちゃな祭りは別ですよ。
はいはい。
その写真見たいですね。
あのね、今日ここに入ってるんですけど、絶対見せません。
え、なんでですか。
いや、なんか、
いや、ほんと今度ね、2000円払いますんで、ね、
2000円。
今度ちょっとそれ来て、あのこの公園来てくれません。逆に
衣冠束帯ってね、うん、一着150万ぐらいするんですよ。
あれそんなするんですか。
で冬用と夏用と作るんですね、うん、
なるほどなるほど。
でその別にそのお金はどうでもいいんですけど、あれ後でクリーニングしなきゃいけないんですよ。
ああ、そうか。
嫁さんにブーブー言われるんですよね。
なるほどなるほど。
だからそうやたらめったら着らんないんですよ。
ほんで出せんのですね、いかんやから。
そうそう、出しちゃいかん、
出したらいかんで。そうそうそうなるほどなるほど。
それ もクリーニング代タコつきますよね、あれ。
そりゃ高いでしょ
う。普通のクリーニング屋さんでこれどうやってクリーニングしていいか分かんないですよ ね、
ね、普通に僕らの、ね、はい、衣装でも結構タコつくんやけど。
あ、そうか、いかんね。
それを全部出すって言ったら結構。いや、
投影にいかん即答あります。
あります、あります。
もうそれ
つけるのも大変なんですよ、あれ。
今度高橋さんに着せてあげてください。
いや、私はあのよろしいわ。 私そんなん来たらやっぱり道歩きたなるんでね
そんなことしたらいかんなってまた言わなか
っただだから家康公のあのっていうか東照宮の400年祭、
はいはい、
あの鎮座400年でね、はいはい、2016年にあったですかね、
はいはい、
であの時は全員が維管束で出てくるわけですよ。
ほう。
でその日光東照宮に行かれたことがある方はお分かりだと思うんですけど、あの陽明門くぐって拝殿入りますよね、
はいはい、
でその後家康公の廟まで行くんですよ、
はいはいはい、
であの階段を延々とあの突っかけたポックリ履いて
めっちゃしんどいですよね、うん、あれ
歩くんですね。で突っかけたポックリで行くんだって頭の中で思ってたら、うん、みんなね靴履いてるんですずるいとか言ってるんですけど、で僕だけあの新刊が履くあの毛靴があります、
はいはい、
あれ履いて
あ
れ脱げないようにするのってすごい大変なんです
ね。大変でしょうね、
はい、
あれ 足がつりますよね。
指曲げてここで押さえてるだけなんですよ、うん、で上りはまだいいんです、うん、下りに足前パッと出した瞬間にカラカラカラって転がるんですね、うんうん
う
ん、でこの時にあっと思って自分でバタバタっと拾いに行っちゃいけないんですよ。そこで立ち止まれ、うん、で立ち止まったら行列に随伴している新刊が何事かって思って、うん、あちらは毎日履いてますから履き慣れてるので、うん、バタバタバタっと来て拾ってくれて足元に置いてくれるんです、うん、でそれを何もなかったかのようにスッと履いてまた歩き始めるんです、うん、でここのそのなんて言うんです度胸っていうか厚かましさっていうかお前がやって当然だみたいな、その時だけはもうめちゃめちゃ上から目線で
なるほど、
はい拾いに行こうかいみたいな、そういう感じですよね。でそういうそれができないとなんかかっこ悪いわけですよ。
なるほど。
で勝手にやんないでください。
なるほど。
でそれだけ注意されるんです、はい、
確かにあの一流レストランとかでもそうですけど、フォークナイフ落としたら自分で拾ったらダメですもんね。
いや
ボーイさんが来てこう、いやその知らん顔してねこう済ましてないかんっていうのは、
そういうことですね。
やっぱりその一つの形なんでしょうね、はい、そういうのが、
やっぱりボーイさんもお客さんに拾わしたことでプライドが傷つくんですよ。
あ、なるほどね。それはそうですね。
だから彼らは彼らのプライドでやっていることだから、はいはいはいはい、お役目を取ってしまってはいけないんですね。だからそれがその分業の世界の鉄則だし、
なるほど、ね、
やっぱりその上下関係っていうなんかそういうふうに見られがちですけ どそうではなくて、それを正式なお役としてやってる人たちを立ててあげないと逆にいけないと、ね、はい、
それとどうなんですか、15代目さんになってみてこの今経済も含めて日本社会で水戸家のような歴史のある家が保っていけるか、もちろん税務上の問題も含めてね、
うん、
税制も含めてちょっとやっぱり大変な時代になるでしょうね。
それは大変ですよ。
さっきの話の中でね、息子を吉本に入れるために鍛えてるって、
はい、
そらね16代目がね吉本興業の所属になったらね、ミュージアムに来る客増えますよ。
いやだから入れるといいんですけどね、私よりつまんないやつかもしれません何とも言えませんけど、だから我々は1609年以降のものをですね守れって言われるんですよ
なるほど。
で例えばあの今日写真をお見せできませんでしたけど、徳川光圀の隠居所っていうのがあるんです。今も残ってます、うん、で1690年の12月に光圀さんは入って、1701年にそこで亡くなってるんですね、うん、でその建物は1817年に一回燃えてるんですよ。でも1819年にもうよくもやってくれたと思うんですけど、再築して
よくもやってくれて
復元しようってですね、おかげでそれが残っちゃったんですよ、
うん、なるほど。
でこの前の東日本大震災で、
はいはいはい、
壁にひびは入るわね、うん、
なるほど、
土台から柱外れ、
はいはいはい、
えらいこっちゃで何億円もかけて直したんですよ。
でそれはあの個人的なお金をやっぱり相当出すんです
か。一部出さなきゃいけないですやっぱり、
う
ん、あの 100% は補助してくれませんから、
はいはいはい、
でそれとお墓が崩れたでしょ。
なるほど、なるほど。
でうちはお墓は初代から あの14代目まで、私の親父を含むまでが15万坪ある墓所の中にこうお墓がそれぞれあるんですね。で夫婦一つがいでこう入ってるんです。
なるほど。
で光圀さんもいるし、もちろん頼房公もいるし、
はいはい、
ね、成明もいる、
はい、
でこのお墓の石垣が崩れたんですね。でこっち直すの20何億円かかかった。
その負担どのぐらいだ。
でそれの一部を負担しなさい、大体4億円ぐらいだったかなと。
うお、
でこの4億円なんてサラリーマンに出せるわけないんですよ。
なるほど、
ね、何するのって言ったらば、もうご寄付を募って募って募って修復費に当てていくんですよね。
なるほど。
でそのご寄付出した方々は全員その記念碑を作って、
なるほどなるほど、
その修正その検証させていただきますって言ったらば、1万円以下のご寄付をくださる方が山のように出るんですよ。で一口1万円からにしてくださいって言えないから、ありがとうございますいただいたら、こう字掘る手間賃でその寄付金消えるんだ。これえらいこっちゃって、しまったなと思ったんですけど、遅かったですよね。上は1000万とか出してくださる方もいらっしゃるんですよ。でもうその1700人か1800人ぐらいの方がご寄付出したんですね。ありがたいんですよ、うん、ところが最初はちっちゃな石にしようと思ってたら、うん、名前が入りきらなくて、
なるほど、
どんどん石が大きくなって、このスクリーンぐらいの大きさの石碑になったんですね。
また石台が高くついて
石台高くついてなんかこれで良かったんだろうかって感じだったんですけど、それでも6年かかったですかね、直すのに。
そうですか、
はい、でも綺麗に治りました、うん、がその後維持できないんです。今度
あ
草ぼうぼうになっていくわけですよ。
そりゃそうですよね、
はい、15万坪の草取りってどんだけかかるか
だった
ら、
ね、
どんどんぼうぼうになってますから、そのうちアンコールワット遺跡のようになるんだと思います。
あ、なるほど。
でまあそれはそれでいいかなっていうふうに思ってて
なるほど、
まあせめて親父と袋のとこぐらいは草取ってやるからで光圀さんごめんなさいみたいな、そういう感じですよね。
こういうあの無責任な話を最後に、
はい、
今回終わり
ました。いやいや、もう大変貴重なお話を
なんか印象悪いんですけど
いやいやいや、というのはあの続きしますんでラジオで。
あ、そうですか、
はい、続きあるんですか。
そう、もう一度立て直してください
、はい、わかりました。
ありがとうございました。今日の水戸黄門様は水戸徳川家第15代当主の徳川成政先生でございました。お相手は
高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
徳川成政でした。